それでは聖書を朗読します。聖書はヨハネの黙示録の第3章の7節から13節までです。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であるという者たちにはこうしよう。実は彼らはユダヤ人ではなく、偽っているのだ。見よ、彼らがあなたの足元に来てひれ伏すようにし、私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すために全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。勝利を得るものを私は私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。私はそのものの上に私の神の名と私の神の都、すなわち神のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。今朝は信仰教会の創立記念日、私が岩崎先生からお聞きしましたところでは124周年ということです。今 の司会者だと116年というんですけども、どちらが正しいのかちょっと分かりませんが、岩崎先生からは124周年の記念の礼拝だと。それから同時に今日は宗教改革記念日の礼拝ということで、そういう重要な礼拝に御言葉の奉仕にお招きいただきまして、心から感謝をしたいと思います。多分皆様が今回御言葉の奉仕に招いてくださったのは、そろそろ牧田も終わりじゃないだろうかということでですね、最後になるかもしれないということで招いてくださったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でですね、私としては一番大事なことをお話をしようとこう考えました。それでよく知られている聖書の箇所ですが、このフィラデルフィアの教会に宛てられた手紙を通してですね、神様の主の御言葉に耳を傾けたいとこう考えた次第です。で、今朝ですね、まず11節に注目したいと思います。11節には何と記されているかというと、私はすぐに来るという言葉が記されているわけであります。もちろんこれは週末における主イエスキリストの再臨のことについて語られている言葉であります。そして私たちはずっと聖書を学んできて、あるいは説教でもお聞きになってご存知のように、主イエスキリストがいつおいでになるのかということは私たちにはわからないわけです。ですから聖書はたびたび私たちに目を覚ましていなさいこう語りますし、また同時に身を整えなさいこういうふうに何度も何度も語っているわけであります。で、教会は歴史の中で存続する、教会が形成されて そして歴史の中で教会が存続し続けるということは非常に大事なことです。どんなに盛んな教会であってもあだまらのような教会ではやはり困るわけで、その意味では歴史に耐える教会でなければならないと思います。その点から言うと、この教会が116年でしょうか、124年でしょうか、教会の形成がなされしっかりとして立ってきたということは、これはやはり私どもとしては感謝すべき事柄だと思います。そして教会がそのように立っていくというときには、その歴史の中でこの教会のために献身的に奉仕した伝道者たちがあり、あるいは役員があり、信徒一人一人のがそこで役割を果たしてきたわけであって、そのことを私たちは感謝しなければならないし、私たちの今日の務めとして改めてそのことの責任というものを覚えなければならないと思います。このような意味でこの教会が百何十年という歴史を刻んできたということは、心から感謝すべきことと思います。けれども同時にですね、一つのことを覚えなければならないと思います。それはどういうことかというと、今申し上げましたように、私はすぐに来ると、こう主がおっしゃっておられるということです。つまり教会の過去、そして教会の現在ということがございますけれども、そのことに対する目ということだけではなくって、主イエスキリストが再び来たりともうという未来からの目、もう少し正確に言えばまさに来たらんとする、イエスキリストがまさに来たらんとするという意味において、将来ということを意識する、まさに来たらんとする、その方の前で教会が自らを問うということは、やはり大切なことだと思います。過去と現在だけではなく、将来からの目、主イエスキリストが再びおいでになるときに、そのことを意識した目というものが教会の存在にとっては非常に重要なのではないかというふうに私は思います。なぜそれが重要かというと、まさに来たらんとする主イエスキリストの目を意識するということは、それは同時にですね、ただ過去と現在だけじゃなくて、今生きている私たちの在り方が裁き主である主の前に問われるということです。そのことを私たちは深く考えなければならないということを意味しているからであります。ですから教会が過去何十年の歴史を感謝するとともに、しかし今の時点で私たちが問われるのは、そういう来たりたもう主の前で私たちはいかなる存在なのかということが問われる。それが大切なことだということです。そしてそのように来たりたもう主の前で自分たちの在り方を問われるということはどういうことなのか。で、このことを具体的に示す箇所が今日の箇所だろうと私は思います。そして今日はフィラデルフィアの教会に宛てた手紙だけを読みましたけれども、この手紙を読むときに、私の理解では同時にこの後に続くラオデキアの教会とやはり一緒に読む方が良いのではないかというふうに思うわけです。つまり私たちが自分たちの在り方を主イエスキリストのおいでになるその目を意識して、自分たちのことを考えるというときに、具体的にはですね、一方でラオデキアの教会の姿が示されているということです。ラオデキアの教会というのは14節以下にありますように、皆さんもこのところで何べんも説教もお聞きになったでしょうが、ラオデキアの教会は交通の要所でにありまして、それは非常に豊かな町であったわけです。 金融の一大中心、仲介者による時によりますとですね、世界の商業の当時の中心とさえも言う仲介者もいるほどです。それぐらいのいわば経済的な力を持っていた。生織物工業が盛んであり、あるいは粉末目薬で世界的に有名であって、有名な医学校もあったことが分かっているわけです。で、これらの事実が示していることは、このラオデキアの教会がいかに豊かな教会であったかということです。しかしながらそれはただ単に教会の豊かさ、町の豊かさだけじゃなくって、教会もまた非常に豊かであったということであります。今日のこの聖書の箇所を見ますると、17節ではですね、教会が自分自身について、自分は富んでいるんだと、満ち足りているんだと、乏しいものはないと、何一つ必要なものはないと、そういう自己満足に陥っていたことが、ここでわかるわけです。そして、そのためにですね、主ご自身からそのことを自己満足について糾弾されているわけですね。あなたが自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目に見えないもの、裸のものであることが分かっていない。こういうふうに主ご自身から指摘されているわけですね。この主というのは再び来たりとも、あの主の前にこのことが語られている。そしてですね、私たちはここで読むことは、主ご自身がおっしゃることは、火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い。また、見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。熱心になって、悔い改めなさいとこう激しく悔い改めがを求められているわけです。もちろんここで出てくる表現はこの町が豊かさということと関係してそれに関連して同時にこのようなイエス様の鋭い問いかけがなされているということはすぐにわかると思います。で私たちが来たりたも主の前で自分たちのことを姿を考えるというときに、まずこのラオデキアの教会が示されている、フィラデルフィアの教会のことがあるんですけど、その時に同時にラオデキアのことが対照的に示されているということは、やはり私たちは深く考える方が良いと思います。それに対しての悔い改めを迫っていらっしゃるということです。で、このようにですね、ラオデキアの教会の姿を申し上げるからといって、何も私自身はですね、皆さんの教会がそうだというようなことを言っているわけではありません。しかしながら、それがどういう教会であれ、この聖書が語っていることは、少なくとも私たちがラオデキアの教会ということを念頭において、主の警告を聞くべきだということであります。再び来たりたも主の前に私たちはどの教会もこのことが問われるということであります。そういう意味で言いますならばですね、124年でしょうか、歴史を積み重ねてきた、そこに教会の様々なものが現在もある。それは誠に感謝すべきことですけれども、少なくともこの聖書が私たちに示していることは、主が再び来たりともその主の前で私たちが問うべきことがどういうことなのかということがここにあるわけです。私たちは今日のフィラデルフィアの教会の冒頭の部分でフィラデルフィアにある教会の天使たちにこう書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがないと、こうあるわけです。聖なる方とは、神と等しい尊厳を帯びる方として、 聖なる方であり、裁きの権能を持つ方であり、新しいエルサレムの戸を開き閉じる権能を持つということは、この裁き主の前で教会が新しいエルサレムの門を開いていただき、その中に入れていただくことができるかどうか、こういうことが問われるということが問われるということであります。そうすると、私たちは何よりもこの意味で来たりたまを主の前に、私ども自分自身を問うときに、こういう問いかけが自らに問われなければならないし、そして悔い改めということが促されているということを覚えなければならないと思います。熱心に悔い改めよと、三章の九節では、熱心に努めよ、悔い改めよと言われているわけですね。で、改めて今日は宗教改革記念日でありますけれども、宗教改革記念日においてですね、ルターが語ったことは皆さんご存知だと思うんですね。ルターが語ったことは、絶えざる悔い改めということを言ったわけです。一度の悔い改めではない。そうではなくて、絶えざる悔い改めというふうに宗教改革者は語ったわけです。その意味で言うと、私たちはですね、このラオデキアの教会の姿が示されて、主が悔い改めをお語りになるときに、まことにそれはですね、どの教会も改めて絶えざる悔い改めということを深く覚えなければならないということを、私たちはここで示されるのではないかと思います。さて、次にですね、今度はそのラオデキアの教会との関係において、フィラデルフィアの教会が対照的に示されているわけです。つまり、再び来たりたまを主の前に、ラオデキアの教会を通して私たちは自らの姿を深く顧みさせられ、そして同時に今度はですね、何があるべきものなのかということで、フィラデルフィアの教会のことが示されている、こういうふうに読むことが許されるのではないかと思います。フィラデルフィアの教会、8節を見ていただきますと、こうあるわけです。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。こうあるわけです。あなたの力は弱かったがと、こうここにございます。で、この場合の、この場合、あなたの力が弱かったということは、直訳しますとですね、わずかな力を持っているということです。わずかな力を持っているというのは現在形ですので、わずかな力を持っているという状態がずっと続いているということです。つまり、このフィラデルフィアの教会は、まことに貧しい小さな教会であるということがずっと続いているという、そういう教会であったということがわかるわけです。その意味では、おそらく世間からもそんなにですね、注目されるような教会ではない、おそらく無視されるような、世間的に言えばそういう教会であったかもしれないと思います。しかしながら、この来たりたまを主の前で、再び来たりたまを主イエスキリストの前で、つまりはダビデの鍵を持つお方の目にあっては、この小さな教会は小さな教会ではなく、貧しくもなく裸でさえないという事実。むしろ主イエスはここでこの教会を大変褒めておられるわけです。で、この七つの教会の中で褒められているというのは、ただ二つだけですね。皆さんも多分これまでの御言葉の学びで教えられたと思うんですけれども、 2つというのは2番目に出てきます7つの教会の2番目に出てきますスミルナの教会、2章8節以下ですね。それから今日のこのフィラデルフィアの教会、この2つの教会だけがお叱りを受けていない、多めに預かっているわけです。しかしながら積極的な意味でお褒めに預かっているのはフィラデルフィアの教会です。つまり7つの教会の中で最もお褒めに預かっている教会がフィラデルフィアの教会。8節を見ますると、こうあるわけですね。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。こうあるわけですね。あなたの前に門を開いておいた新しいエルサレムの門、それはすなわちあの栄光の神の御国、その門がもう開いておいたと、あなたのために開いておいたと。誰もこれを閉めることはできないと。つまりこの教会はもうですね、新しいエルサレムに入れていただくことが決定しているかのように語られているわけですね。その門はもうあなたに開かれていると。ですからこの教会は永遠の新しいエルサレムに確かにそれは入れられる。そういう意味でどの教会よりも主イエスからこれはお褒めに預かっているということがわかるわけであります。で、私はこういうふうに申し上げるからといって、小さな教会が理想的だというようなことを言っているわけではありません。もちろん私どもが今使えております小さな群れからすると、ものすごく大きな、これは励ましの言葉でありますね。生きる教会を形成していくときの勇気を与える言葉です。でもだからといって小さな教会が理想的だというようなことをこのところが言っているのではないと思います。むしろラオデキアとの教会において非常に対照的なフィラデルフィアの教会の姿を示すことによって、教会にとって何が大事なのかということを言おうとしていると、そのことだろうと思います。ラオデキアの教会というのは実力のある誰の目から見ても豊かで見栄えする教会でありますけれども、それとの対象の中でフィラデルフィアの教会は誠に無力であると。けれどもですね、ラオデキアの教会はイエス様がここで裸だとおっしゃったように、まとっているさまざまな華やかな衣装があるかもしれませんけれども、一つ一つですね、この再び来たりたもう主の前に剥ぎ取られていったときに、ラオデキアの教会は裸だとことが言われているわけです。何もない、それは裸だと、こういうことですね。そうするとここで問われていることは、我々が再び来たりたもう主の前でいろんなものが取り去られていったときに、その教会の中に何が残っているのかということが問われるということです。我々はさまざまな、もちろん教会には試練もありますし、ありますけれども、その中で一体しっかりと根を張って存続し続ける教会、新しいエルサレムに入れていただくことができるような教会にとって、一体何が重要なのかということです。そのことがここで問題になるということです。そういうことから言うと非常に単純なことなんだと思うんですね。結局教会にとっては何が大切なのかということが、やはりここでも問題になっている根本的なことだと思うんですね。本質的に教会とは何ぞやという問いです。教会にとってなくてならないものは一体何なのか、そういうことですね。そしてなくてならないその一つのことを フィラデルフィアの教会は持っていたということです。これが聖書が私たちに語りたいことだろうと思います。また再び敵たりたもう主が私たちに求めておられることが何かというのが先日詰めればこのことだろうと。で、このことを示すためにわざわざラオデキアの教会のことが示されていると。それではダメなのだということを示そうとしていらっしゃる。何が重要なのかということをフィラデルフィア教会のもちろん非常に極端な形でありますけれども、それだけ一層私たちは何が重要なのかということがそれによってわかるということであります。ではなぜ何が最も重大なことかということから言えば、もう皆さんが読まれたらすぐにわかるわけですね。この中ではっきりと語られているわけです。それが8節ですね。8節を見ますると、私はあなたの行いを知っていると、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力は弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないとは言わなかったと書いてあるわけですね。最も重要な言葉ですね。主を告白し、主の言葉をこの教会は守ったということです。このことに関連してさらにですね、十節でも言われていますね。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったと、こういうふうにあるわけです。それゆえ地上に住む人々を試すために全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろうと。そういう教会は試練の中にあっても守られると。あの最後の審判の最も根本的な試練の中にあっても、なおその試練に耐えることができる。新しいエルサレムの中にもう門が開かれている、こういうふうに言われているわけであります。ですから答えは簡単ですけ、簡単ですね。何が問題なのかということは主ははっきり言ってらっしゃる。教会にとって何が問題なのか、それは主の名を告白し、主の言葉を守る教会だと。これをこの聖書の箇所は私たちに明らかにしている。また主ご自身が私たちに語っていることですね。そうすると、もう皆さん、おそらく皆さんの心の中に浮かぶと思いますけれども、私たちはあのですね、マリアとマルタの話を思い起こすことができるんではないかと思いますね。イエス様がマリアにおっしゃったんですね。なくてならないものは多くはないと。いや、たった一つだと、こうおっしゃった。マリアは良い方を選んだんだと。それは主のもとに、足元にぬかずいて、主の弟子となって主を告白し、主の言葉に彼女は聞いたわけですね。そのことに思いを集中しているわけです。で、これこそがですね、このフィラデルフィアの教会において主が語ろうとされた教会の姿だろうと、こう思います。改めてですね、今日は宗教改革記念日ですけれども、宗教改革記念日っていうのはまさに今日のこのラオデキアの教会とこのフィラデルフィアの教会のことが問題になっているんではないでしょうか。つまり暗黒の中世のカトリック教会、もちろんそれはラオデキアの教会と同じように彼らは豊かであったわけであります。おそらくラオデキアの教会にあなた方は自己満足している。だけど主の前に再び来たりたもう主の前に裸になった時には、裸にされた時は何があるか、裸のままだと、こう主がおっしゃった。それに対して宗教改革の時の教会は、今はこれほど大きくなっているにしても小さな群れであったと思うんですね。登場した時には、その時彼らは必死になって考えなければならなかったんだと思うんですね。つまり誠の教会とは何かという問題は、彼らが命がけで問わなければならない問いだったわけですね。それはあのですね、巨大な 教会の建物なのか、そこで厳かになされている儀式なのか、そうではないと彼らは考えたわけですね。そうではなくって、宗教改革において誠の教会の印ということを宗教改革の教会は必死になって考えたわけです。一体何が誠の教会のバッジであるのか。そして出した答えは、主の言葉、御言葉に聞きですね、御言葉に従う教会ということですね。神の言葉が真実に語られ、聞かれる教会だと。語られるだけじゃなくて、その言葉に聞き従う教会こそが誠の教会だと彼らは答えを出したわけです。で、この問題が実はここで語られていると思うんですね。そういう意味で、この聖書の箇所は宗教改革において、記念日において私は聞くべき聖書の箇所ではないか、開くべき聖書の箇所ではないかと私は思います。最も本質的なことが問題になっている。そしてこの最も本質的なこと、主の御言葉、主を告白、主の御言葉に聞き従う教会こそ、新しいエルサレムにおいて、それははっきりとした場所を占めることが許されると。その教会には門が開かれていると、こう主がおっしゃっておられるわけであります。私どもがですね、長い教会の歴史、それは120何年であろうがですね、改めてやっぱり問うべきことはここにあるんだと思うんですね。最後には我々は、教会は、あの二人で旅来たりたも主の前にお互いに立たなければならないんです。その時にですね、主があなたを新しいエルサレムに迎えるという、そういう教会であることが決定的に重要であります。そして、私は思うにですね、教会というのは、例えば信仰教会といってもですね、抽象的に信仰教会があるわけじゃないんですね。抽象的に。信仰教会というのは結局は信仰教会につながる一人一人ですよね。キリストの体なる教会につながる一人一人において、実は信仰教会という実態があるわけです。教会の実態があるわけです。そうすると、一体ここでは問われていることは、もちろん教会のあり方が問われるわけですね。教会の説教のあり方、教会のさまざまな教会の政治のあり方、さまざまなことが問われるんですけれども、同時に私たち一人一人が問われるのだということを忘れてはならないと思います。個人的なことで申し上げて恐縮ですけれど、だんだんですね、年を取ってきますと分かることは、自分の人生の終末ということを考えることになるわけですね。いずれ自分も主の前に立たなければならないって。もう年齢が来ますといつもそのことを考えますよね。で、その時に何を考えるのか。教会は確かにね、一人もまた聖霊の宮と言われるわけですから。ある面で、教会のあり方は私たち自身のあり方なんですね。で、何が問われるんだろうかと思うんです。それぞれ個人的に、私も含めてですね、自分自身の個人の過去の問題、過去の歩んできたこと、さまざまな、あるいはある人にとっては業績もあるかもしれない。いらんものものを抱えているかもしれない。そして今生きてるんですけれども、これもまたですね、過去と現在の自分が70年生きた、80年生きたということだけでは、大事なものを失うんだと思うんですね。私ども一人一人もですね、私もまた、あの生けるキリストの御前に立たなければならないんですね。そうすると分かるわけです。これを持っている、あれを持っていると言っても、ほとんど意味がなくなってくるわけですね。結局は裸で主イエスの前に立たなければならないんですね。何も私とは持って、イエス様はこういうものを持ってますよ、ああいうものを持ってますよ、私はこういうふうに、もちろん忠実なものよとして主イエスは憐れみのうちに受け入れてくださるかもしれないけれども、でもですね、 それらが私どもが新しいエルサレムに入れられていただくための決定打にはならないんですね。おそらくその時一番大事なことは、誠に私どもが単純にシエスを告白する、誠にイエス様を信じてシエスを告白し、そして私どもがシエスのこの御言葉に従ってどう生きたのか、あるいは今生きているのかということが、やっぱり最後は問題になるわけです。教会だけの問題じゃないんですね。私の人生の、あなたの人生の、私たちの人生の問題でもあるんですね。で、そうすると私どもは改めてですね、この宗教改革記念日でルターが絶えざる悔い改めと言ったことの意味が私どもの心に響いてくると思うんですね。誠に私ども日々ですね、自らの過去の罪のことも覚え、弱さも覚え、主の前に許しを請わなければならない。そして同時に私とは新たに日々ですね、主を告白し、主の御言葉に従って生きる歩みというものを整え直すように私たちは導かれるんだと思うんですね。教会の歩みは何も抽象的な教会の歩みじゃないんですよ。教会は皆さんなんですね。一人一人が教会なんです。そういう意味でここで言われていることは、私たち一人一人の問いでもあるということを覚えたいというふうに思います。そういう意味で、このですね、ラオデキアの教会と対象にされたフィラデルフィアの教会は、この宗教改革記念日のこの時に、教会にとっての何が問題なのかということも改めて示され、私たち一人一人も示されると思うんです。ちょうどですね、この教会も牧師が交代する時期だと思うんですね。次どのような先生がいらっしゃるか分かりませんけれども、でも教会としてもですね、やはり牧師の転換のこの時ですね、改めて信仰教会の原点は何であったのかということを覚えるべきだと思います。信仰教会というものに対する敬意があるとすれば、何か別のことで敬意を我々は示すわけではないと思うんですね。それはこの教会の語られる説教がいつも御言葉が語られるということに対する敬意、あるいは御言葉に従って教会を整えようとすることに対する敬意、それが今日の教会の存在の意味だろうと思いますね。それが私ども会教会にとっても敬意、一つの私たちの先を示す存在としての信仰教会の持っている意味だろうと思います。しかしそのことを私どもが覚えるということは、うちには何を含むか、絶えざる悔い改めやれる、主の御言葉に対する忠誠ということだと私は思います。そしてその教会こそが、あの栄光のエルサレムに入れていただく教会です。この宗教改革記念日のこの日、そのことを御言葉から示されましたし、そのことを皆さんに申し上げたいと思います。お祈りいたします。愛する天の神様、この信仰教会の124周年の記念の礼拝、また宗教改革の記念を礼拝するこの時、あるいは先生が、岩崎先生が長く奉仕された後で辞されて新しい牧師を迎えようとされるこの時、改めてこのフィラデルフィアの教会を通して、何がキリスト教会にとって根本的なことであり、私たち一人一人のキリスト者にとっても何が欠くべからざるものであるかを改めて教えていただき感謝をいたします。私どもの過去と現在のみならず、来たりたもう主の前に教会が問われ、私たち自身の人生も問われることを私どもが覚えることができますように、そのようにしてシエス・キリストを告白し続け、主の御言葉に従い続ける教会であり、私たちであることができますように、聖霊なる神を、弱い私たちを助けくださるよう、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。